的に語りスト。
こんにちは、コンビニカタリスト第19回、強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能克也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。
今回もですね、前回に引き続き、ちょっとわがままを聞いていただく感じでですね、はい、コンビニ社労士こと安さやかさんにゲスト出演していただきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマは、
はい、はい、今回はちょっと重たいテーマになりますけども、うん、絶対下げては通れないテーマになります。
はい、カスハラからスタッフを守るというテーマ用意しました。現場で起きていることとか、そしてまあ経営者としてオーナーとしてね、できることを話していければいいのかなというふうに思っていますが、安さんお願いします。
はい、はい、
現場で実際にどんなことが起きているんでしょうか。なんかそういうご支援先で事例とかってあったりしますか。
あんまり支援先ではないですけど、
うんうんうん、
でもよくテレビで出てくるもので言ったら、あの土下座しろ、
はい、
とか、
ね、
そのお客様側、お客様側がスタッフさん側に対してそういう土下座を強要するとか、
うん、
まあ物を壊すとか、
うん、
ちょっとこう度を超えた、はい、なんか対応されてしまうこと、まあ、どっちかというと、はいはい、安倍さんの方がもしかしたら経験があるかもしれないですけどね、ここに関しては、
まあ、なんかこう慰謝料みたいなね、
うん、
はい、ちょっとこうお金を出せみたいなこともありましたね。
あれですね、はい、例えばクリーニング代出せとかそういう感じですかね。
あ、なんか汚れちゃったから、
そう、
まあまあそうですね、
うん、
実際に安倍さんのお店では、うん、どんなことがあったの。
そうですね、まあ、あのクレームってやっぱりこう日々ね、こうやっぱ起きてしまうというか、まあ、こちらのミスももちろんこう大きくあるんですけども、
うん、
やっぱそこの度を超えてね、
うん、
やっぱりこう過剰にこう店内で大声出したりとか、
うんうんうん、
まあ、なんかあの激怒激高すぎて、
はい、
こう自動ドア蹴っ飛ばして止まっちゃうとかね、いうことは過去にもありましたし、
ね、
そうですね、なんかもう家まで来いって言って、
お
で連れ込まれて3時間ぐらいひたすら説教を受けるみたいなこともあって、
あら、
はい、まあ、そんな対応したこともありますね。
ちなみになんですけど、うん、なんでそんな風になっちゃったんですか。何かがあったんですか。
まあ、本当にこう僕もそのクレーム対応に関してやっぱり仕組みが足りなかった部分もその当時
はいはい、はい、
あって、うん、まあ、あの、まあ、二次クレームというか、
お、
はい、まあ、アルバイトさんがまあなんかこう例えば本当に商品の入れ忘れをしてしまった、
あ、
ま
あ、はいはい、
それに対して、うん、まあ、店長が謝罪をしたんだけども、
うん、
まあ、その店長の謝罪の仕方がちょっと悪くて、まあ、それで激怒してしまって、まあ、こう今度オーナー出せということで、はい、まあ、なんかこうもともとは入れ忘れのクレームだったのが、その、
はい、
責任者の対応が悪かったっていうのはまたこうね、
なるほど、
ひどくなってて、
うん、
という感じでしたけどね。
なるほどね。でそれで家で3時間説教っていうのもまあちょっとバランスがね合わない。
いや本当ですね。
でもなんかその、うん、私聞いてて思うのが、
うん、
クレームとね、いわゆるこの度を超してしまうハラスメントの境って意外と難しいんじゃないかなって思うんですけど、うんうんうんうん、明確なものってあるんですか。
いやー、明確なものっていうのはやっぱり作りにくいかなと思うんですけど、
はい、
クレームはどちらかというとお客様のお店に対する期待の表れであることが多いので、
うんうんうんうん、
最終的にはこれを改善してもっと頑張ってほしいと、
うん、
また来たいからっていう思いが隠れてることが多いんですけど、
なるほど、なるほど、
ですね、
そうじゃないものっていうのはもう本当に人を傷つけたくなったりとか、
うん、
もうそのなんか改善要望とかではないんですよね、
うんうんうんうん、
もはや傷害事件に近いようなことが起こりやすいので、
うん
うん、あえて言うならまあその改善要望が何一つない、
うん、
ただただ感情的に激怒しているだけ、
うん、
というようなもの、追い込むとか、うん、その人を感情的に追い込むとか、そういうだけだとちょっとこれはヘビーな方かなっていうふうに判断できるのかなと思いますね、う
ん、なるほど。
なんかこうお店に対する嫌がらせとかそういったのも入るんですかね。あ、そうです
、はい、はい、その通りですね、はいはい、
うん、
そう、
うん、
そうですね、まあ、あの本当にクレームってありがたいことで うん、もっとこうしてほしいとかってことのほとんどがクレームのほとんどがね、
うん、
こう店への要望のことが多いので、
う
ん、まあ本当にこう話を聞けばすごくこうごもっともっていうお話ばかりなのでね、まあ、決してクレームって悪いことばかりじゃなくて私たちの成長につながるいいきっかけになると思うんですけど、
うんうん、
まあ、そこのどう超えるっていう部分が難しいですね。
そうですね、
うん、そうですね、
やっぱりスタッフさんは、まあね、人が取りにくい定着させしてもらいにくい世の中だとすると、
うん、
ちょっとねちょっとのクレームでも傷ついちゃってちょっとこの仕事しんどいですってなるようななっちゃうケースもあるような気もするんですけど、うん、
はい、
はい、
うん、
まあ、ちょっとねカスハラとは違うのかもしれないですが、ですけど、うん、そういうのはなんか指導の仕方とかなんかあるんですかね。
あ、これももう安倍さんの方が多分経験としてはあると思うんですけど、
うん、
でも大事なことってやっぱりフォローだと思うんですよね、
うんうん、
そのどんなに改善要望としてのクレームをいただいた場合であっても、
うん、
やっぱ感情的な言葉のぶつけ合いみたいになっちゃうので、
うん、
当然ぶつけられた側は傷を負うこともあるわけですよ。私もお店にいた時はやっぱりいろんなお客様からやっぱりいろんなことをこう言われることがあって、それは全てありがたいんだけど、やっぱりそれをありがたいと思えるのが全員ではないから、
うん、
本当に言われてしまったっていうことで傷ついて泣いちゃうスタッフさんなどがいた時に、はい、
うん、
やっぱそのまあなだめるじゃないですけど、
うん、
ちゃんと話を聞いてフォローしていくっていうことが大事だなというのが一つと、うん、でももしそれがさっき安倍さんもおっしゃってたような何かお店側から発信したものがクレームになってしまうケース、
うん、
例えばそのちょっと不手際があったとか入れ忘れがあったとか、
はい、
私もそういう経験がやっぱりあるんですけど、
うん、
そういうものに対しては何がやっぱこうなっちゃったんだと思うっていうような働きかけは大事なのかなと思っていて、それはもちろんある程度感情が静まった後にちょっと反省する時間を作る、
はい、
っていう方が将来的にその人の糧になって、
うん、
でまた元気に働いてくれる人もいるし、
うん、
まあ、その時は辞めてしまうってなったとしても他の職場でそれがすごく生きていくとか、
うん、
なんかその人の人生をやっぱ応援したいというかサポートするってことが大事なんじゃないかなと私は思うんですけど、
うん、
安倍さんはどうですか。
そうですね、まあ、本当に、まあ、僕自身も傷つくんですけど ね、
まあ、ね、
クレームがあるとオーナーさんといえども、
はい、心痛いんですけどね、
しんどいです。
でもそれは多分スタッフさんもなおさら同じで、
うん、
はい、まあ、多分クレームがあった時って本当にこう精神的なこうフォローってすごく大事だなっていうのは今お話聞いててもやっぱり改めて思いました、
うん
うん、まあ、だからこう具体的に、まあ、その経緯とか、まあ、その時の、ね、お客さんの様子とか含めて、まあ、まずはその対応してくれたことにありがとうだし、
うん、
まあ、今後その対策とかそういったことも含めてこう一緒に話をしていって、まあ、ポジティブな方につなげていくってことも非常に大切なのかなってやっぱ思いましたけども、
うん、
ただやっぱり私たちの商売ってもうお客様もちろんお客様大切なんですよね、
はい、
お客様第一ではあるんですけど、
うん、
やっぱそこが難しいですよね、まあ、何でも許されるかっていうと多分そういうわけじゃないっていうのが今回のカズハラの部分なのかなって
こ
う思ったりするんですけど、
うん、
そのカスタマーハラスメントっていう部分っていうのはなんかこう犯罪みたいなこう罰みたいなのってあったりするんですか。
そうですね、
うん、
まあ、私も弁護士ではないので、
うんうんうん、
あまり詳しくはちょっとお伝えできないんですけど、
うん、
いろんなものがやっぱり刑法に大体引っかかってきますね、
はいはいはい、
そのお客様の行為そのものをフォーカスすると、
うん、
大体刑法何条に引っかかってきます、
うん、あ、なるほど、
はい、
うんうんうん、
なのでまあ、それを私たちが罰することもできないし、
うん、
あまりにもひどかったら被害届を出すっていうことしか店側としてはできないのかなと思うんですが、今回このテーマにしたっていうのはそもそもそういう、まあ、ヘビーな方が来た時にですね、いわゆるカスタマーハラスメントが発生した時に、
うん、
お店の姿勢としてはさっきの私たちのお話じゃないんですけど、
うんうん、
どうスタッフさんを守るかっていうことをちゃんと体系立てていきましょうねっていうのが、
うんうん、
まあ、今回のテーマを設定したきっかけでもあり、また来年以降ですね、2026年の後半以降で、
うん、
その義務化、
はい、
守りましょうということが義務化されていくという話なので、
うん、
それをそのままなんか何やってんだじゃなくて、どうやってお店で そういうカスタマーハラスメントからスタッフさんを守れるかっていうことを考えていこうというきっかけになったら嬉しいなと、
うんうん、なるほど、ね、義務化になるんですね。
そうなんです、うん、
義務化になるっていうことは最終的にはお店だったり、まあ、会社だったりオーナーさんだったりっていうところにちゃんとスタッフを守んなきゃいけないよっていうところが来るということですもんね、
はい、
ということは、まあ、なだめるだけじゃなくてもっと体系的に仕組みとしてルールとして、うんうんうん、教育としてスタッフさん全員を守れるように作り上げていかなきゃいけないってことですもんね。
そうですそうです、
うん
うんうん、例えば研修とか ね
研修とかね、
勉強会、
あ、安倍さんも
いろいろと勉強会をおやりになっているので、その中に笠原というテーマを入れて、うん、みんなで勉強してみようと
か、確かに
そういう機会もすごく大事ですよね。
そうですね、
それはいいですね。
やっぱりなかなかそういうロールプレイン形式でね、うん、やったりとか、まあ、そういった経験ってなかなかないと思うんで、うん、まあ、勉強会に取り入れても面白いかもしれないですね。
それはロールプレイングってそのモンスターみたいな人が来て、
うん、
ひどいこと言ってどう、うん、どう言い返すかとかどうフォローするかみたいなことですよね。
そうですよね、う
ん、僕やりますよ。
あ、おー、いた、ここに
モンスタークレーマー役、うん、多分僕得意
それこれで言っちゃって大丈夫ですか？
多分大丈夫、
大丈夫、
憑依系なんで。
憑依系俳優さんですね、すごい
ですね。まあ、その時にこうどういうふうに接したら、ね、どういう言葉をかけたらいいのか、まあ、誰に言ったらいいのか、うん、みたいなことは、まあ、こう明確に分かるようにね、やっぱりしておくのも必要ですし、それも仕組みなのかもしれないですね。
うん、そう受けたらまず、うん、その受けた子はまず誰に何を言うのかとか、
うんうん、
そこでお客様には何て言うのかとかちゃんと決めた方がいいですし、
うんうん、
でそこにいるリーダーさんとかでどうにもならなかったらじゃあどうするのか、すぐ店長に電話するのかオーナーに電話するのかとか、まあ、そういうことですもんね。
そうそうそう、
きっとね、
そうですね、そういうエスカレーションの仕組みをどう整えるかもそうだし、うん、最初にどういう接し方、一時対応としてどうすればいいかってことも
とか
あるし、
言っちゃいけないこととか、
言っちゃいけないことはやっぱ感情的になっちゃいけないですね。
そうですね、
向こうのその感情に乗っちゃうと本当に傷害事件に発展しちゃうこともあるので、そこだけは気をつけないとね、いけないですよね。とか、
なるほどな、
はい、初期対応の部分がやっぱり皆さん多分急に来られると分かんなくなってしまうので、ある程度予測できるようにちょっと訓練積んどきましょうっていう、うん、はい、
そうですね、
はい、まずはそこからかなと思いますね。
1回でもまあ研修なり練習なりした後だと、うん、あ、これやったやつだってなって、うん、とりあえず落ち着こうってできそうですけど、
そうそうそうそう、1
回もやってないと、うん、むしろなんか SNS とかの情報、ニュースとかで見てる情報の方がやっても、もう多分恐怖に震えてしまいますよね、
うん、そうなんです、
やべえの来たー、ブルブルってなっちゃいますもんね。
そうなんですよ、うん、そうするともうパニックになってしまうので、うん、冷静な判断ができないじゃないですか。
できない、
その誰につなぐかっていうこともできなくなってしまうと、
うん、
全部自分で抱え込んでしまって、うん、でもう身動き取れなくなるってなった時に、
はい、
誰も助けられる人がいなかったら、
うん、
もうその人孤立しちゃうので、
うん、
それはやっぱりお店としては危険かなと。
そうですね、だからまあ新人さんもそうなんですけど、まあ、ベテランのね、うん、従業員さんなんかもやっぱりこう改めてその、うん、ね、今回の件もちゃんとこう勉強してた方がいいのかもしれないですね、
うん、
間違いないですね、
うんうんうん
うん、そうなんです、
うん、だまだまだ多分この辺の、まあ、そこの先ほど言ってた境界線とかどこからがカスハラなのかみたいなのまだ難しい部分ってすごくあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、その初期対応も含めて、うん、まあ、しっかりとこう仕組みとして考えておくことは今後多分大切、
うん、そうっすよね、
必須ですよね、もう義務化になるとなれば。
そうですね、
うん、
はい、
そのなんか仕組みっていう点で見ると、僕あのちょっと思い出したことが、その普通にお客さんとして、うん、コンビニじゃなかったですけど、
うん、
なんだろう、テイクアウトの飲食店みたいなところで、うん、もうカスハラダメですみたいなのがベタって貼ってあって、
うん
う
ん、
そう、ショッピングセンターの中だったね、多分そのショッピングセンター側の指導なのかもしれないけど、全店にボンボンボンボンって貼ってあって、はい、なんかもうそれだけ、それ見るだけでもいつもよりもこうちゃんと丁寧に対応しようってやっぱりこうお客さんとしては思う
お客さんとしてね、
そうそう、お客さんとして、うんうん、あ、なんか絶対にカスハラって思われてはいけないっていう気持ちがこう出てくるからすごくこうね、丁寧に いつも基本的に僕丁寧にやってますけどいつもよりも1ギア上げた丁寧さでなんかねお客さんとして振る舞おうっていう気持ちにやっぱなりますから、うん、そういうのも仕組みの一つかもしれないなってちょっとなんか
思い出しました。啓蒙ポスターを、ね、貼るっていうのも本当に大事な対策ですよ、
ね、
まさに久野さんおっしゃってたような方が多分たくさんいらっしゃると思います、
うん、多分いると思います、うんうん、ちょっと冷静になります。
そうですよね。自分もお客さんとしてやっぱり他を利用することは多いですから、
うん、
まあ、その辺の節度はしっかりと ね、
ね
やっぱり守って、うん、
はい、
いいお客さんとして、
ね、そうそう、うん、お客さんとしてもいいお客さんにならないと ね、
うん
うん、ね、お客さんにいいお客さんでいてくださいって期待するのであればみたいなところはなんかあるかなと、
ね、
思いました。
店員さんがもお客さんがもういい関係でやっぱりいられることが一番理想ですよね、
うん、そうですね。
ポスターもいいですよね。
ね、
うん
うん、仕組みの一つとして、
うん、
はい、まあ、ここまで結構私はあ、うん、なるほどって本当に思うことばかりだったんですけれども、うんうん、
よかったです。
はい、ヤスさんの方からもしあれば、うん、リスナーさんに、まあ、オーナーさんや、うん、あのスタッフさん従業員さんに向けて、うん、一言、今日の内容から一言抽出してズバッと伝えるものがあるとしたら何でしょう。
そうですね、やっぱり今日のタイトルかな、
うん、
数原からスタッフを守れ、
うん、ですね。
方法はいろいろあると思うので、
はい、
それをまたみんなでオーナーさん同士でもいいですし、うん、お店の中でもお話しし合えたらすごく前向きな取り組みになると思います。
いいと思います、うん、はい、やっぱり ね、 ね、スタッフを守るのはやっぱお店の、
はい、
うん、オーナーさんの責任だっていうことがやっぱりはっきりしてなんか良かったのかなと思います。
そうですね、まあ、はい、本当に今できてなくても、
うん、
これからしっかりと仕組みを、ね、作っていければ、ね、いいのかなと思いますね、
はい、
うん、
というわけで、まあ、私からリスナーさんへの問いかけですけれども、うん、スタッフを守るために何ができるか、
うん、
はい、今日から明日からできることは何ですか、
うん
うん、これねチームでね話し合って、
うん、
こう一つ一つ実行していくと、なんかもうその法律がどうなるとかいうことの前に、うん、もうね、うん、お店の中では、定着しちゃえるんじゃないかなって思いながらなんか聞いておりました。
はい、
はいはい、というわけでですね、
はい、
はい、今日なんか本当にいいお話できたような、
はい、
お伝えできたような気がするんで、感想とか質問とか、あとまあネタ的にこんなカスハラのエピソードありますみたいなのもぜひですね、番組ページのメールまで、お寄せいただけると嬉しいです。
はい、
はい
はい、あと告知ですね、
うん、
私たち当社が開催しておりますフェイスアップ勉強会、次回は10月8日水曜日に開催でございます。
はい、よろしくお願いします。はい、そしてヤスさんからもお知らせを2つですかね。
はい、
はい、お願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。1つ目はポッドキャスト5分でわかるコンビニローム Q&A、うん、ぜひぜひ、うん、今日みたいな話などもですねお届けしておりますのでよかったら聞いてください、はい、というのと、はい、ね、
うん、
FM 技能1で毎週金曜日夜9時から生放送でお届けをしております、うん、ウィークリーコンビニラジオ、うん、ぜひぜひ皆さん聞いてください。
はい、というわけで、ポッドキャストとラジオですね、はい、ぜひヤスさんのお声が聞けますんで、皆さん検索してみてください、
はい
はい、というわけで今日は本当に、はい、なんかお客さんの立場としてもですね身につまされる、はい、グッとくるテーマだったような気がしますね。
そうですね、
はい、
はい、
ね、
まあ、本当みんなが安心して働ける職場をね、
うん、
作っていけたらいいなと思いますし、それが僕らの役目ですね。
そうですね、
はい、
はい、というわけでヤスさん、はい、今日もありがとうございました。2回連続で出ていただいて
ありがとうございました、は
い、ありがとうございます。というわけで今日も、ここまでで終わりたいと思います、はい、コンビニカタリストでした、はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
ありがとうございました。